こんにちは、総武大脳神経科の加藤隆弘です。今回は、チャンネル S の、ゲストに診療所まで、大塚光嗣先生をお越しいただいて、お話し、いただきます。大塚先生は平成4年に、長野県佐々町の校長先生になられて、すごく非行で荒れた状態から、元気に勉強してほとんど非行がゼロの状況に、改革されていったっていう実績があって、その後も教育委員長になられて、上田市の方で、実は食育を通していろんな改革をされたという実績があります。で、実際に結果を残された先生に、どれだけ食事が大切かということを今回お話しいただきたいなと思います。当院その総武大脳神経科としましても、食っていうのは健康にすごく大切だと思ってまして、実際食が良ければちゃんとしたものを食べていればほとんど病気にならないっていう感覚まであります。そういった意味で本当に食っていうことを見直すっていうことが大切だと思いますので、今後取り組もうという、当院の決意の一歩としましても今回お話をしっかり伺いたいと思います。大塚先生、じゃあよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
総武大脳科としてはちょっとその健康を考える上でこの食ってすごく大切だってすごく考えてまして、でこの前その消費税が上がる時に NHK の取材の中でその主婦が何て言ったかというと、ちょっと消費税上がるんでまず食費から削んなきゃなと思ってるっておっしゃってたんですね。で、僕らからの感覚でいくといろんな病気があるんですけど、やっぱ今食べ物をしっかり食べてるとほとんど病気にならないんじゃないかなっていう感覚がすごくあって、食べたものが悪かったらやっぱ病気になりますし、良ければ健康な、ほとんどの場合健康になると僕自身は思ってます。でそこでそのやっぱ食費削って変なもの食べていくってことはやっぱり将来病気になる可能性もあるし、元気ないから活動もパフォーマンスも落ちちゃうんで、そういう感覚ってちょっと大切なところとお伝えしていきたいなっていうのが僕自身あるんですよね。なんかその医療費がどんどん大きくなってきてるっていう部分があるんですけど、病気になってから医療するってすごくお金かかるんですよ。そんだけエネルギーを費やすんだったらちょっとそうなる前に、ちゃんとした食べ物を食べてればほとんどの場合そういう病気になりにくいの でやっぱり健康の中でも食はすごく大切ですし、その力を入れるポイントってずれちゃうと すんごいこうみんな大変な思いしちゃうんで、戦うべき相手を間違っちゃうとずっとな解決しないんですけど、ポイントをちゃんとついてそこをやっていくと自然にこう解決していくみたいなことがあるんで、その中でやっぱり医療費が高いからってその税金上げて医療費補充するんじゃなくて、やっぱりちゃんと根本的に職を変えて病院にかからないような人間を作っていくってことをすれば医療費普通に下がっていくんですから、そういった意味でこうすごく職に関してこれから総武大脳神経科としてもアプローチしていかなきゃいけないかなっていうことを義務感が感じて大塚先生にお越しいただいたのです。
そうですか、
はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。今加藤先生おっしゃったお話聞いていて、本当に加藤先生の思いがね本当によくわかります。こういう先生がお医者さんの中にもおられるっていうことがね本当に心強いですね。本当にありがたいと思います。実はですね、現在、高校生の健康状態なんですが、高校生4割がもう生活習慣病予備軍になってるんですね。厚生労働省の調査で男子が 44%、女子が 42% がもう生活習慣病予備軍になってる。私は 10% ぐらいにはなってるかなと思っていたんですが。
これは長野県ですか？
え、これは全国です。
あ、全国です。
これ厚生労働省の全国の高校生を抽出して血液の検査、体の検査した結果です。これでですね、長野県は信州大学の医学部で中学生の血液検査をしたんです。そしたらもう驚く中で、中学生です、はい、37% が成人病予備軍です。まあ今先生おっしゃったように、この子たちはやがてもうこのまんまでいったらですね、成人病になる確率がものすごく高い状態なんですよね、うん、はい、それで一番はまあ先生おっしゃったように、成人病になればがん、脳卒中、それから心臓疾患、あるいは認知症になる確率が非常にもう高いと思うんですよね。そのもう土台ができてきちゃってると思うんです。これを本当に今考えなかったらもう日本を取り返しできなくなっていくじゃないですかね。こんな 40% 以上も成人病予備軍ですからね。
これちなみにこの昔のデータとかってあるんですかね。
昔のデータではね、はい、糖尿病ですね、
はい、
糖尿病は1990年頃は149万人ぐらいだったんですね。今300万人って言われてますね。
あ、成人の場合です、
ね、ええ、あ、ですからこれが成人であるが、やはり子どもの時からその体制が今はどんどんできてきちゃってるんですね。それでこのまんまでいったらどういう結果が出てくるかというと、先ほど加藤先生おっしゃったように、まず日本人がどんどん人口減少で働く人、労働人口がどんどん減ってきている。そこへ来ていわゆる病気になっていく、その可能性が非常に高いですよね。そうするといわゆる経済力がもうどんどん下がっていく、その一番土台だと思うんです。それから先生が先ほどおっしゃったように、問題は医療費ですよね。これが平成23年度に37兆8千億円ですよね。そこへ今度は、介護費ですが、同じく平成23年度で8兆3120億円です。8兆3120億円。毎年もう1兆円以上ずつ増えてますね。そうすると先生先ほどおっしゃったように、この医療費の赤字を補填しなければいけないということで消費税を上げたわけですが、消費税を上げてみても追いつかないですよね。これが2番目の日本の財政崩壊の元になっていくですね。ですから一番働かなければいけない、そして日本を元気に出していかなければいけない、その若い人たちがもう成人病になる確率が非常に高いということと、今度は財政面から見て膨大な赤字が年々できていくと、そうするともう一つは財政崩壊ですよね。いわゆる消費税上げてみたってダメですよね。ということは今度は働くことができないということは、年金を納めることができなくなりますよね。今年金の納入率は、平成23年度で 53.9% ですね。その人たちは今度は生活保護を受ける、それから もう一つは生活保護は税金ですよね。それから今度は医療費、医療費も税金ですよね。こういうふうに医療費、介護保険、年金でも財政が破綻していってしまうと。消費税を上げてみたったって補えないと。そこを根本的に考えてもらわなければ日本は大変な状態になっていってしまうと思うんですよね。その一番の裏付けがこの高校生4割予備軍という状況がはっきりと出てきてるんですよね。これを国もそれから県も市町村も本当に真剣に考えなければいけないんですがね、それを真剣に考えていく人がなかなか出てこないですね。残念ながらね、国民も医療費とか介護保険とか年金っていうと消費税を上げるのは仕方がないと言っているんですが、仕方がないんじゃなくて本当に医療費を上げれないように自分たちも国も県も市も立ち上がってもらいたいと、そういう国民がやっぱし意識改革していかなければならない時に来てると思うんですよね。そういう状況で長野県は平均寿命が男子も女子も全国一と言われてきております。で、まあ、県民も行政の首長さんたちも長野県は長寿県長寿県ということで非常に、喜んでおりますが、
はい、
果たしてそうかと。ところが問題は健康寿命なんですよね。
健康寿命、
自立した生活がきちんと自分でできるかどうか、それが一番大事だと思うんですよね。その健康寿命が長野県はもうどんどん下がってるんですよね。ですから平均寿命と健康寿命の差はどこで補っているかというと、結局介護施設や医療施設でその寿命を長らえているということですよね。問題はね、医療費も介護保険も使ってるんですよね、そして命を長らえていると。この健康寿命がどんどん下がっていてもなかなか長野県民もその意識に持ってこないですね。そして全国からも長野県は長寿県と言われている。果たしてそれでいいかどうかね、真剣に考えなければいけないと思うんです。それは沖縄も言えるんですよね。沖縄は健康圏長寿圏ともう前から言われてきてますよね。ところが今沖縄は健康寿命はもう男子が14位、女子が4位だ。健康寿命がどんどん下がってるんですよね、沖縄もね。
なんで下がってるんですか。
結局ですね、はい、ほとんどがとんかつ、焼肉、それからステーキ、いわゆる肉そのものの食べてるんですね。かつては沖縄は豚肉も食べました。でも沖縄独特の料理の仕方で油をかなり抜いてね食べるんです。ところが今もう肉がアメリカ的になってほとんどストレートですね。漁民の皆さんに聞いてみると魚が売れないんですよね。
だいぶ変わってるんですね、沖縄の食生活が。
食生活がね、
長野とかは結構そばとかがあってなんか健康にいい食材がいっぱいありそうなイメージはあるんですけど。
イメージあるんですよね、皆さんから見ればね、はい、しかしそれがほとんどいろいろ面でいわゆるファストフード的な 輸入食材を中心にしたものに変わってきているんですね。
長野でもですか。
これが全国的な状態だと思うんです。油と肉の消費が非常に増えてきてるんですね。まあ、この結果が糖尿病になる、あるいは心臓疾患になる、コレステロール、高脂血症ですね、